皆さんこんばんは。元気ですか？今日は土曜日、7月一体何日なんでしょうか。17日ですね。私の夏休みもちょうど半分ぐらい、冬休みか。どうしてもね、7月がね冬なんですけど、ブラジルに来てさ何年も経ってさ、どうしても私の中で7月が夏休みっていうのが抜けないんだよねというわけで夏休みなんて言っちゃってるんですけど、あと半分になりました。うん、もうすごく満喫してます。毎日、まあね、道場があるから完全に休みではないけど、本当にゆっくりしたりとか、今ねガサゴサやってるのは、今日はダイソーに行ってね、いろんなキッチングッズを買ってきました。そう、それで今ちょっとガサゴサしながらおしゃべりしてるんですけど、はい、本当に毎日楽しく過ごしています。うん、でね、なんかさ、日本にいた時はさ、まあ私、まあブラジル来る前は結構もう自由なフリーな仕事をしてたんで、そんなにね、有給何日とかってなかったけど、今って私有給が60日あるのね。それってすごくないですか？ブラジル、先生っていうのは、先生と医者と弁護士は結構優遇されてるっていうか、されてて、で休みがね60日あるの、有給いいよね。すっごく気に入ってます。それはすごくいいところ。でももっとね、今後私が、仕事自由な仕事になって、もっと自由に休めるっていうこともあるかもしれないね、なんて考えると、それはそれでまた嬉しかったりしますけれども、はい。今私人参のさ、なんていう、人参の大きい千切り、見て、平たい千切り、なんていうんですかあれって、名前が分かんないけど、それをしたくて、ポルトガル語ではハラドールって言うんだけど、スライサーを買ってきました。はい、太切り用のやつ、いいよ。はい、でダイソーのね、ブラジルで出会ってみれば結構いいものがいっぱいあって、日本ではね見向きもしなかったんですけど、やっぱちゃんとしたこう職人さんから買いたいとかね、そういうあったんで、はい、スライサーを買ってきました。それから私今髪の毛切っちゃったからさ、シャンプーハット、お風呂入るときに使うかな、シャンプーハットを買って、キティちゃんのねシャンプーハットなんですけど、あと千切りピーラー、これ結構便利かもね。なんかね、私今日ラッケン法の授業があって、でけいこさんってローフードのね師範を持ってるんですよ。でローフードはブラジル校の私校長なんだって言ってて、ということは多分いないんだよね、誰もね、ブラジルには。それでそう、ローフードとかいろんな健康の話とっても詳しくって、恵子さんと話してると本当に楽しいんだけどね、この健康の話とかするのはね。で今日はその恵子さんはさ、毎朝ボール一杯のお野菜、生野菜を食べてるんだって。で恵子さんローフードの先生なんですけど、玄米とか味噌汁とかそういうのも大好きだから、ローフードで暮らしてる人ではないんだけどね。でまあでも朝はだいたいもう大量の野菜、大量の生野菜を取ってるそうです。でそれがさ、なんかさ、すごくいい便が出そうだなと思ってて、というのは私ね、だいたいちょっとゲリギリ味なんですけど、緩い、小さい時からね、 小さい時はもっとひどかった。もう私牛乳とか飲んでたりとかしてたのが良くないのかなと思うんだけど、とにかく途中下車していっつも下痢してたのね。そう、友達に笑われたりとかしながら、ふーんってへへーなんてやりながら、もうお腹が痛くて途中で、もう便意が我慢できなくて、トイレに行って、で次の電車に乗ったりとかね、よく本当によくしてました。今はそう、あれはね多分ねパンとか牛乳だと思うな。今はもうそういうものはほとんど取ってないんで、いいんだけれども、便の状態が正直あんまり良くない。まあ出てるんだよ、量は出てるし毎日出てるんだけど、なんていうのか、そのバナナのような、本当に健康な人の便はそのまま、なんていうのかな、もう綺麗にツルンと出るって。そうじゃないんだよね、どっちかというとちょっと緩めで少し細めのがいっぱい出るっていうね感じなんですよ。これはオジェリオさんとかに話すと、なんかディテールはいらないとかよく言われるんですけど、でそのいいうんち、いい便を出すためにっていうのはすごくやってるんだけど、まあそれはケトジニックの時も、ファスティングの時もからもずっと変わってないのね。出す方に関しては体の状態っていうのはすっごく変わったんですけど、で今私の唯一気になってることは便なので、朝ね、しかも今すっごくいいもの、結構悪いもの一切取ってないいいのに、まあちょっと詳細を言わせていただくと、結構おならがよく出る、それからまあね紫芋を食べたっていうのもあるんだけどよく出る、でそれもなんかちょっと違うんじゃないかなと思ってて、腸の状態っていうのがそんなに最高の状態じゃ、まあ私は最高の状態にしたいので、ちょっとサラダっていうのを食べてみようかなって思ってます。だから1食目は、スムージーかサラダ、まあスムージーも、スムージーっていうかね、コールドプレスジュースはやってるんだけどね、でもなんかもしかしたら繊維、こう腸をガーって掃除して繊維でガーってこう出すっていうのが足りてないのかなと思うので、ちょっと明日明後日ぐらいから、大量っていうか、まあ大量行きたいねのサラダをねちょっと食べたいなと思って、でしかも恵子さんね、いろんなセロリとか人参とか、レタスとか、あと香りの強いアグリアン、アグリアンっていうのがあるんだけど、日本語でなんて言うんだろう、ちょっとねルッコラの辛いみたいなやつがあって、そういうちょっと香りの強い野菜みたいなものをもうボウル1杯でね、味付けなんだと思います？レモンだけ。すごいよね。でそこに柿を、今季節だから柿を入れてるんだって。でそしたら柿を入れたらもうそれだけで美味しいって言ってて、でもうレモンだけで、多分ね、まあ私が想像するには、私今だいぶ味覚がシンプルになってるのね。前はなんか化学調味料系じゃないと物足りないって思ってたんだけど、今は塩コショウだけとか、スープとかも塩コショウだけだし、あとはまあ少しドレッシングとか作るんだったら、まあリンゴ酢に、のりこさんのねどこで作ってるリンゴ酢にオリーブオイルに塩ちょっと入れて、蜂蜜少し入れると美味しいドレッシングになるんですよね。でそういうので食べたりとかしてるんですけど、私まだまだちょっと恵子さんレベルにはレモンだけっていうのもね、でも多分そのだから結局ね、もうだから外食とかもだんだん興味がなくなってくるってさ、外で食べたいっていう気が なくって、家で自分で作ったものを、美味しいものを それが美味しいから、それが一番美味しいって言って、だからいろんなね、あの豆とかいろんな穀物が入ったご飯を食べてたりとか、味噌汁作ったりで、だしもね自分でもちろん作ってっていうね、もう本当にいいものを食べてるんで、恵子さんは本当に健康だし、痩せてる、すごく痩せてる、痩せ型だしね、うん、だってさ、そういうの食べてたらさ、肉がつきようがないっていうかね、油そんなにすごい取ってるわけでもないし、うん、私は結構ねバターとかドカンと使っちゃう方なんですけど、スープとかねバターで大量というかたっぷりのバターで、野菜とかを炒めて、で今作ってるコーン、うん、トウモロコシね、トウモロコシ、人参、玉ねぎ、インゲン、ブロッコリー、それからキノコたち、それを入れて、でコーンをそぎ落として、でフードプロセッサーじゃなくてあのミキサーにかけて攪拌して、お水と一緒に、でそれをガーッと流して、今はあの牛乳のミルクスープにしてます。すっごく美味しい。うん、なんて食べ物の話で10分も経ってしまったんですけど、今日私が話したかったことはパートナーシップについてなんです。やっぱりね、なかなか難しいですね、パートナーシップって。うん、すっごい勉強してる、勉強させていただいてますよ、本当にフジェリオさんは。なんていうのかな、嫌なことっていうよりは、あーそっか、こうなんていうのかな、お互いに知る、そういう人なんだっていうのを知る、でね思ったんですけど、理解はねもうしなくていいと思いました。でこの人はどうな、こうなのかなって理解しようとすると絶対苦しくなるのね。だから知る以上にしとこうかなって思ってて、で自分のことだってさ、そんなにもう分かんないしさ、相手のことなんかもそんなにさ絶対分かるわけないし、でだからし、こういう人なんだ丸にしとこうかなっていうふうに思って、それはねホジェリオさんだけじゃなくて他の人に対しても、うん、で理解をしようとするっていうのがやっぱりこうハテナがすごく多くなるし、どうしてなんだろうっていう、そういう深い、なんていうのか、深掘りっていうか、あんまり意味のない、向き合い方なのかなってちょっと最近は思ってて、なので私は知るだけでいいのかなって最近は思ってます。うん、ホジェリオさんはさ、いよいよブラジルに引っ越してくるって決めて、まあ、車も買う、アパートも借りる、香りの免許も取るとかね、そういうのをいろいろ計画 してたんだけど、まあ、ホジェリオさんサンパウロに住みたいね、うん、サンパウロに住みたいで、私はアルモニアの今の仕事を辞めるんだったらサンパウロでもいい、でも辞めないんだったら、まあ、理想は平日ここにいたい、ここに泊まりたい、で、やっぱりねいびきとか結構すごいんで、いびきを聞いて眠れなくて、で朝運転して、ここに来るっていう生活がどうしてもストレスしか感じない、ここの仕事自体が結構大変だから、だから、それを最初に言ったらもう速攻却下でダメって言ってたんだね。でまあいろいろ話して、じゃあ近くに住もうかっていう話もあったんだけど、じゃあそれも探そうみたいな感じ、でもサンパウロも探そうみたいな感じで、いろんなこう、まあ、話がいろいろ錯綜して、連絡もなんかうまく いかなかったりとかね、まあお互いにネイティブじゃない言葉を使ってるっていうのもあって、なんかいろいろ、まあ結果を言うと、まあ私がもう一回ね、もう結構下手に出て、もうホジェリオさんと一緒ね、一緒にいるつもりなんだよ、だけれどもアルモニアにいるこのちょっとだけの期間、もう来年さ日本に行きたいとかってホジェリオさん言ってるか、私も、まあ、その時はやめていこうと思ってるんですけど、その1年未満、その間だけ アルモニアの仕事の時はここに泊まりたいで、週末や、祭日とかフェリアードはフェリアードあごめんなさいフェリアス、ホリデースクールホリデー60日あるからそれはホジェリオさんと一緒にいるっていうのをお願いしたんですよ。そしたらやっぱり それはダメ嫌だって言うんだよね。でそういうふうに思った時に、一応ね一緒に住む前に私のこと知ってほしい、私はこういう人ですってやっぱ言っとこうと思って、私は自分のスペースがとっても大事で、一人のスペースが大事で、で睡眠もすごく大事で、どこでも寝れるタイプでもないし、寝るは寝てるんだけどいびきとか大きな音が鳴ってるともう眠れなかったりとかするし、でその辺ですごくしかも大事で体力もそんなにないタイプだから、そのなんていうのかな、ちゃんとした睡眠を確保したい。であとまあ私はさブラジル人じゃないから24時間一緒っていうのができない、24時間365日一緒、何でもシェアっていうのもできない。でホジェリオさんがね一つ言ってたのがとっても覚えてることがあって、僕はブラジル人と付き合えない、なぜなら一人でヒマラヤに行ったりできないからって言ってた。でホジェリオさんに私はそれをしていいよって言ってるの最初から。ただホジェリオさんは多分そういう相手だと多分一緒にいたくなるんだろうね。で私はねホジェリオさんがお友達と会いたかったら私なしでお友達と会ってもいいし、一人でね旅行に行きたかったら行ってもいいんだよって。で、で 私もやっぱ日本人だから、日本時々は日本人の人と会って日本語で話したいっていうのを書いた。だからそれが私の、お願いとか性格ですっていうのも書いたのね。でまあそういうのいろいろ一連送って、そしたらまあホジェリオさんからまた長い返事が来て、もう今回のブラジル行きはやめます、うん、やっぱりその週末だけデートするようなじゃなくってちゃんと毎日一緒に住んでチャレンジしたい。で私は別にパートナーシップにチャレンジを求めてない、というのは何もしなくたってチャレンジだから、そうだからできるだけお互いに気持ちのいい、距離を保ちたい私はね。でもホジェリオさんはこう一緒にいて苦しいことも乗り越えてチャレンジしたい、もう言ってるだけで私苦しくなっちゃうというわけで、ホジェリオさんが今回も行くのやめますって書いてあって、もうまあ結構おかんむりなわけですよ。でもういつもさ私のこと、まあ、私のこと大好き なの分かってるんだけど、なんかI like you and なんて書いてあったかな、憧れているし好きだけど今回はやめとくねって書いてあって、あじゃあ私ねちょっとそれでこうなんかほっとしたところがあって、あじゃあ私がポルトガルに行くよって言って、まあちょっと適当に何も考えずに 1、2ヶ月じゃあ私が行くことにするよって言ったら、ああこの間3ヶ月って言ってたのに 1、2ヶ月になってるとか言って書いてあって、そうそう、まあでねオジェリオさんがそのいろんなね、自分がこのブラジルに行くっていうのに実は結構犠牲になってることもある、そしてめっちゃ金もかかるって書いてあって、で私はさ私がもしポルトガルに行くとしたら3ヶ月喜んで行くんですよ。給料なかろうが別にそれは私が決めたことだから。でもホジェリオさんがそういうふうに言ってくるってことは本当に心からしたいことじゃないのかなってやっぱ思って、まあホジェリオさんには本当にホジェリオさんが心から やりたいと思ったことをやってくれって言った。それじゃないと私のためだけに来たらビザも諦め、ポルトガルのせっかくあのポルトガルの環境も手に入れたのに、綺麗なヨーロッパのそれも諦め、ブラジルに来て何かあった時に私に対しての文句が止まらなくなるし、ストレスになるからって書いたのね。でそれは嫌だ、本当にやりたいことだったら文句がないはずで、犠牲もないはずだからっていうのを書いたのね。でそんなねホゼリオさんはね、そこまでね犠牲にならなくてもいいし、自分の人生の中の幸せを追求して、そこで、運命だったら本当に一緒になると思うよって書いたのね。でホチェリオさんが、じゃあ僕がねって、香織がアルモニアに住んでるのに幸せだと 思った方がいいのかっていう風な、まあ、なんだその変な質問はって書いてあって、でそれの質問に、もし私が本当に来たくて来るんだったら、そうだよって、でもしホジェリオさん、私がさポルトガルに行って、ホジェリオさんが仕事が本当にきついから平日は一人で仕事したいって言われたら、私絶対させてあげるし、でもし私がポルトガル行くとしたらさ、仕事ないから、あじゃあホジェリオさんになんか食べ物とかね、いい仕事ができるように手伝ってあげたいし、そういう私は考えなんだよね。だから彼がその自分の人生を高めるためにやってることに関して私は全身で応援したいし、だから私も理解してほしいっていうのがあって、それをお願いしたんだけど、もう全然それが理解できないみたいなね。で理解できないのも、もうなんていう、私がそれを理解するんじゃなくって、それを知るだけでいいかなと思って、そうなんだねって。でまあ今ちょっと、なんていうのかな、まあ今日ね、私はねホジェリオさんになんていうのかな、リターンとかお返しとか全然望んでないし、お金くれとか言ったこともないし、向こうがアパート借りるよ、車買うよって言うから、それはもちろん私はもうもらえるものはいただきます。本当に 100% 120% 200% もらうので、それはありがとうってもらうけれども、自分からこれ買ってくれ、あれ買ってくれ、あれが欲しいって頼んだことない、うん、のね。なのでだからまあ余計あげたくなっちゃうっていうのもあると思うんだけど、でトランクも買ってくれてさ、そうありがとうってもちろんもらったんですけど、それでまあ私はそういうタイプで、ホジェリオさんは、まあ、やっぱりブラジル人なんですよね。もう多分友達の集まりにも来るし、何でも来るタイプなのかもしれないなと思って、そうなるとちょっと、どうかなっていうのは、だからだから別れるとかじゃなくって、やっぱりお互いに国籍が違う、性別が違う、育った環境が違うから、もう知ってもらうしかないですよね。で私もなるべくそのホジェリオさんのこうしたいよっていうのを、なんていうのかな、お互いにこううまく尊重し合えて、あじゃあ今回は私一緒にいるけど、あ今回は一人でいいかなとか、そんな感じで 30% ずつとか 50% ずつとかすり合わせていくしかないかなと思っています。うんうん。で多分今ねホジェリオさんは多分怒ってると思うんだけれども、まあで私ごめんねとか言おうかなと思ったんだけど、ちょっとそれも違うかなと思って、私悪いこと全然してないし、自分の、まあ、仕事のねパフォーマンスを高めるため、そして自分の健康を守るためで、私がさじゃあ一緒に住んでさイライラしてさホジェリオさんのせいにしてさって言ったらさ、絶対嫌な思いで、でもホジェリオさん多分それも経験したいんだよね。で私はそれは避けたい、うん、そうなので、そういうことも思って、の今ですね。 さあどうなるでしょうかこれから。なんとなく、まあ、私は そっとしとこうかなって思ってるんで、まあ、そのうち連絡が来るか、まあどうかな、なんか別れるとか言うかなとかもうちょっとよぎってるけど、まあそうなったらもうしょうがないのかなっていうのもちょっと正直思ってます。うん、というわけで、パートナーシップっていうのはね、まあ私たちしかもさ離れてるじゃん、正直この距離があるから、すごい距離があるから、まあ正直いつ別れたって何の支障もないっていうか、まあ自分のその巣に戻ってくだけっていうかね、一緒に暮らしてるわけでもないし結婚してるわけでもないからさ、うん、まあ、でもホデリオさんは、まあ、私とね結婚するつもりで、まあ、そういう覚悟でね、っていう思ったんだろうけど、まあどちらにしてもちょっとそう犠牲にしてたっていうところがあるんだったらしない方がいいし、で今回起こったことっていうのがなんかやっぱすごく意味があるような気がして、お互いにとって、うん、でもしかしたら私がなんかポルトガルに行かなきゃいけない用事があるのかもしれないなっていうのは私が感じていることです。うん、というわけで、また進捗お知らせします。またね、バイバーイ。